て始まりましたビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中でビジネスマンが強く楽しくそして幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法をご投稿してまいります。タイトルはビジネスマンとなっていますけれども、ビジネスマンじゃなくても今悩みがあるんだよねという方、ぜひ参考にしてみてください。さて、最強運を引き寄せるためのアドバイスなんですが、株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、パーソナリティは私加藤真由が務めてまいります。さて大内さん、33回目の放送となりましたけれども、
はい、
秋深まってまいりましたが、はい、大内さんにとって秋は何の秋ですかね。
はい、やっぱりゴルフの秋、バーベキューの秋、さらにはプレゼンの秋なんです。
プレゼンの秋、ビジネスっぽいのが入ってきましたね。
そうですね、どうしても、まあ、来年度の企業は予算案を決めるのに、どうしても10月、11月に検討して、12月に申請するっていうパターンなんですね。ですからやっぱり10月、11月はプレゼンの回数が一気に増えます。もう僕プレゼン大好きですから。
姉も本当いつも言ってらっしゃいますけどね、プレゼン得意で
大好きって、
うん、
あと資料作りが僕うまいんですよ。
もうそういったコツなんかもね、ちょっとこの放送の中で皆さんにヒントつかんでもらえればね。ね、
加藤さんは何の秋ですか。
加藤さんはですね、もう断然食欲の秋ですね。
あ、何が好きなんですか。
私はですね、大体何でも好きなんですけど、あの牛乳使ったもの、乳製品がもうすごい好きで、もう美味しいチーズとかね、生クリーム使ったケーキとか、秋特にですね、あのお芋とか栗とかも、芋栗かぼちゃですよ美味しいんだな、これが。
あ、そうなんですか。
はい、ちょっと冬に向けて蓄えております。はい、ではですね、最強運を引き寄せるための寝室、心の質を改善するための8つの方法をご紹介していくんですけれども、第1回目は今この仕事を全力で好きになる、そして第2回目がもう友達だって変えてみる、そして第3回目になりましたが、3回目のテーマは何ですか。
はい、嫌だと思った慣習は自分でしか断ち切れない。
うん、慣習ですね。
ね、いろいろ会社のルールとか、
は
い、
ありますよね、なんか独特の、
してやっぱり僕が本当にこう悲しいなと思うやつ、まあ、嫌だよなっていうのもありますけど、どっちかっていうとこれ悲しいよなっていう、
あの人の心を傷つける系のもんですね。
理不尽だよなとか、そういう思うことってビジネスの世界でたくさんあるでしょ。
ありますよね、なんでこんな思いしなきゃいけないの、
ね、
うん、
でもそれは自分が断ち切らないと次も引き継がれちゃうの、
そうですよね。その伝統っていうか、その俺たちもこうやって教えられたからこうしなきゃいけないんだとか、
まあ、教えられたっていうか、自分もやられたから俺もやってるんだと。よく部活とかあるよね。
ありますね、その
ね、
やり返すじゃないですけど、
俺らも先輩にこれやられてたから、うちらもやってんだよと、ね、
おめえらも我慢しろよと、
はい、そう、
うん、
僕はそれたくさん断ち切ってきました、それはなぜかっていうと、やっぱり次の人も悲しむじゃないですか、
本当、
要は希望が持てなくなっちゃうんですよね。して常にこう楽しくないオーラな、蔓延しちゃうんですよ、
もう会社中がね、 そのドヨーンとした感じに、
やっぱり慣習をみんな変えてはダメだと、どっかの心のどっかで思ってたりするんですよね、でも悲しいなって思う慣習、これは絶対変えた方がいいです。
そうですよね、やっぱその勇気を持ってで、その、まあ、仕方ないからやるしかないとか、もうそのやられたから俺もこうやってやるんだっていうふうに、とにかくその変えようと思ってない人じゃなくて、嫌だから変えたいって思った人がやんなきゃいけないってことなんですね。
そうなんですよ。してまず僕は一番最初に変えたのは、あの高校生の部活、
部活で
僕が部長になったんですね、もう要はキャプテンになって高校2年の時、してもともと僕、全国大会ベスト16まで行った、
すごい
柔道部ですから。
はい、
ね、そうするとやっぱりね、柔道部ってその当時ね、
はい、
今はもうそんなことないでしょ、野球部もそうでしょうけど、みんな丸坊主、頭丸坊主、高校生になっても坊主ですよ、おしゃれなんかできないですよ。
あ、 そうですよね、
坊主ですから、
うんうんうん、
でもこれってなんか悲しいよなって
あ、そうですよね、やっぱそのどうしてもじゃないですけど、
そうなんですよ、
なんとなくちょっとね、
その当時、うん、ちょうど僕らの高校時代でビーバップハイスクールっていうのが流行ってて、はい、もうみんなこうリーゼントやって
る、なるほど、
もうかっこいいんですよみんなね、人僕ら丸坊主ですから、
うん、
どうかっこつけようないんですよ、
毛がないとリーゼントにしようがないですからね、
で僕がこう2年になって部長になった時に、うんうんうん、もう丸坊主はやめようと、だって柔道で試合するのにさ、
うん、
丸坊主だろうが、
うん
ね、まあ、よっぽど髪の毛ね、
うん、
長いのは別ですよ、
うんうんうんうん、
ちょっと伸ばすスポーツ刈りとか、
はい、
まあ、そのぐらいはいいだろうと、
そうですよね、
うん、いうことでちょっとこうスポーツ刈りとか許可したんですよ、うんうんうん、
なるほど、
うん、そしたら先輩から呼び出しくらって、
はい、
殴る蹴る、
え
ですよ、もう昔はもうそれ普通ですから、
うんうんうんうん、
でもそれでも僕はやめなかった、うん、だってそれ以降変えていきたかったから、
はい、
柔道部のその慣習を、
うんうん、はい、
だからそれ以降はうちの高校の柔道部は丸坊主じゃなくなりました、
はい、へえ、うん、丸坊主だからってね、別にその大会に優勝できるぞとかそういうわけじゃ全然ないです
よね、うん、そうなんですよ、結局柔道やりたいなって思うやつがいなくなっちゃうんですよ、
うん、うん、ね、坊主嫌だから
って、そんな古くさい、まあ、古くさいって言っちゃうないでしょうけどね、
うん、うん、
だからそれでやることによってまた柔道をやるモチベーションが上がるんですよ、
う
ん、
そうですよね、
少しね、
うんうんうんうん、
あとはあの会社に入った時、
はい、
僕が新入社員で派遣社員で会社に行きました、
はい、うんうん、
これ前にも言ってたと思いますけど、はい、僕が与えられたのは、
はい、
会議用のテーブル、
はい、
引き出しは段ボールですよ、
段ボールですか、
そうなんですよ、これを引き出しで使えって言われた、で正社員はちゃんと袖付きの机、は
い、それすごい嫌じゃないですか、うん、
椅子はパイプ椅子ですよ僕
ね、そんなんで仕事しろってね、
う
ん、
そう、で机は壁につけられて、壁に向かって会議用の長いテーブルでパイプ椅子ね、して段ボールの引き出しで頑張ってたんですよ、
うん、
いや人間って
本当、うん、
差別されるとすごい悲しいなと思った、
はい、
その時、
そうですよね、うん、そのみんなにはちゃんとしたものがあるのに、
そう、
自分だけは、
そう、派遣社員だから、
うん、
ね、すごい悲しいなと思った、
本当ですね、うん、
その時に僕は心に誓った、自分が偉くなったら、はい、
うんうんうん、
派遣社員だろうが何だろうが、
はい、
もうそういった差別は一切やめようと、
うん、
逆にいい環境を提供してやろうと、
そうですね、
その時に心に誓えたの、
うんうんうんうん、
でずっとその思いでやってきて、
はい、
やっぱり僕がそういった立場になってね、
うんうん、
一気に変えました、もう外注さんとかね、派遣社員のがなるべくいい環境、
は
い、それを与えるようにしたんですよ、
そうですよね、初めて来る環境で働きやすいように整えてあげるっていうのも心遣いですよね、
うん、
はい、
そうなんですよ、
うん、
で結局それって自分しかできないの、
うん、
思ってるやつしか、
そうですね、
だからあなたがやるしかないんですよ、
うん
うん、
今も多分リスナーさんの中できっと嫌だなとかも本当傷ついたみたいなことがね、うんうん、皆さんもあるかとは思うんですけど、そうやって傷ついた、嫌だなって思った、うん、変えたいなって思ったそう思ったあなたから変えていかなきゃいけないですね、うん、
ただこれは、
はい、
やっぱり立場が上にならないとどうしても変えられないっていうのがあるから、
はい、そうだということは第1、うん、1回目の話で
そ
のクリアしていかないと次には進めないってやつなんですね、うん、
だからやっぱり出世しないとできないってことなんですよ、
うん、
これはね、
はい、
うん、やっぱりペーペーがね、
うんうん、
監修を変えたいってこれは無理、
そうですよね、うん、入ったばっかりでそのみかんのね段ボールでやってるのに、うん、そのこれ変えてくださいよとか言えないですもんね、
う
ん、
そう、それ生意気だになっちゃう
ん
ですよ、
うん、
ね、だからそれは心に持ってればいいの、
はい、
記憶して、
うんうん、
未だに僕語れるから、
うん、
もう28年前の出来事なのに
ありありと語れます、
ね、未だに昨日のことに僕語れるんですよ、うん、それはやっぱり心に思ってその時誓ったから、
うんうん、
だからなんか嫌だな悲しいなと思ったら誓うんですよ、
うん、
俺は変えるって、そうするとそういった立場になると必ず変えれます、うん、だから仕事ができるようになれば変えれるってことなんです、
なるほど、じゃあその今辛いなと思っていることももしかしたらそれは今すぐには変わらないかもしれないですけど、うん、強く心に思って変えるぞと、うんうん、そのために仕事できるようになるぞと
誓うことなんですよ、
誓って、そう、
うん、そうするとどんないいことがあるかというと、
はい、
まず企業の風土が良くなります、
うんうんうん、
雰囲気が良くなりますよね、
はい、会社全体の、
ね、そうなんですよ。そして自分がやっぱりそういった自信がついていくことなんですよね。自分が誓ったことを変えてこれたと、はい、と自分に自信がどんどんついていくっていうこと。で最終的にはそういった提案型、
はい、
常にこう提案型の人間になってるってことなんです。改善欲を持ったね。
そうですよね、うん、やっぱ変えていくっていうのは大きな力とか、うん、はい、長い期間の計画とか、うん、いろいろ必要になってくるわけですもんね。
でその嫌だなとか、
うんうん、
何を変えたらいいのかなってこれ難しいんですよ、
うんうん、
やっぱり変えてはいけないものと変えていいものってあるんで、
う
ん、
はい、
会社のね伝統とか文化、うん、はい、してやっぱり一番は差別ですよ、
うん、
これでいいことはまずない、
はい、
うん、差別をする慣習があったらこれは変えるべき、
はい、
例えば課長は何々とかね、
最
初課長は課長とか部長は会社の前の駐車場だった、
うん
うん、なんかそれおかしくないみたいな。
そうですよ、ね、
差別じゃんみたいな、うん、単なる役割なのに、
うん、
そういうのを変えましたけどね。
なるほどなるほど、
うん、だって関係ないんだもんそんなの、
うん、
そう偉くないんだもん。何回見てる会社の一つの役割ですから、
うん、そうですね、同じ会社のカンパニーの一員ですからね、うんうんうん、
だからやっぱり差別の慣習、うん、これは絶対変えていいですよ、
はい、
うん、あと悲しいなと思うこと、
うん、
なんか悲しいなって涙出てくるなっていうぐらい悲しいことはそれは悪いことですよ、
うん
うん、それは多分変えていっていいと思うんですね。
そうですね、うん、
それを伝統にしていくことは全くない。
誰かがやっぱり変えていかないと。
そうなんですよ、うん、はい、そうですね、うん、はい、
嫌なことを続けずに、うんうん、自分の代でしっかり止めて、うん、きちんと慣習、嫌だと思ったことは自分の力で断ち切っていく、それが大切ということなんですね。
そうなんですね、
はい、はい、さあそれでは次のコーナーです。運が良くなるワンポイントアドバイスのコーナーなんですが、第1回目はおしゃれをする、そして第2回目は高級なレストランで食事をするということだったんですけれども、大内さん連れてってもらいましたよ私も。
ねえ、ね、どうでした。
いや本当ね、これ行ってみないとわからないので、うん、もうぜひ皆さんにもちょっとお高いレストラン行ってみていただきたい。もう本当に違いました、ね、私も普段ねやっぱ一人暮らしなんで、ついその近所のファミリーレストランとかですね、その近いところちょっと安いところで済ませがちなんですけれども、やっぱそのお料理をね美味しく提供してくれるお店の雰囲気ですとか、うん、店員さんの笑顔もね本当全然違うなって思いましたし、ね、うん、もうそこで働くことにやっぱり誇りを持って働いてる皆さんなので ねすっごいその辺も参考になりましたし、お料理もねいろいろと参考にして私もちょっとお料理してみようかななんていう、そういう欲なんかも湧いてきましたね、うん、
いいことに聞かせてきましたね。
すっごい気づいた、ね、
やっぱり、はい、高級レストランとか繁盛店っていうのは、はい、バイトじゃないから。
そうですよね、
これが違う、やっぱり社員なんですよみんな、だから知識レベルが高いの。
なるほど、
ね、そこなんですよ、
うん、
専門的にね、
うんうんうん、
っていうことはこれ自分の会社に置き換えても一緒なんですよ。
そうですよね、会社に置き換えても、
ね、
う
ん
う
ん、やっぱり社員の知識レベル、うんうん、やっぱり専門性ですよね、
はい、
高いとやっぱり繁盛するんですよ、うん、
なるほどなるほど、
これバイトとかじゃあこれは厳しいよね、
うん、教えられたことしか知りません、うん、みたいな感じ
にな
っちゃうとね、
やっぱり社員で知識が高いから、うん、みんな、ね、レストランで働いてる人たち、
うん、
一人一人が誇り持ってたでしょ、
うん、すごい、もうなんかシェフのね、その、うん、お料理してる方々も楽しそうに
ね、ウェイトレスさんだってすごい誇り持ってやってたでしょ、
はい、やってました、姿勢とかもねちゃんとしてて、ね、
そこなんですよ、
うーん、
そういうのはやっぱり見習わないとダメ。
そうですね、うん、もう本当勉強になりましたので、はい、ぜひ皆さんも行ってみてくださいね、はい、でそして3回目の今回のワンポイントアドバイスは、
はい、良い香りを身につける。
香りに来ましたね。
ね、香りは得意でしょうか、加藤さん。
そうなんです。私実はアロマテラピーとかすごい好きで、いろんなアロマオイルとか使ったりしてるんですけれども ね、王子さんも香りに関しては。
もう大好きですよ。
ね、
うん、やっぱり、香りってやる気が出るのね。
うん、
不審と。
変わりますよね。
変わりますよ。
嫌なね、なんか毒草とか、うん、その汗草みたいな環境よりも、すがすがしい、かんじゃったけど、すがすがしい、爽やかな空気の中で仕事をした方がはかどりますよ ね、
やっぱりこうビジネスの香りってあるんですよ、
うんうんうん、
うん、やる気が出る香り、
なるほどなるほど、
夢や希望が持てる香りとか、
はい、
詳しいですもんね。
そうなんです、もうこの辺はね、うん、多分語ってると2時間ぐらいになっちゃうんです
けど、うん、そういう香りってあるんですよね。
ありますあります、もう本当ね、うん、脳に直接効いてきますからね、うん、香りは、
うん、僕あんまり詳しくことはわからないんですけど、はい、やっぱりそういうの勧められて、うんうん、やっぱり天然でね、
はい、
すごいいいのありますよね。
ありますあります、
うん、そういうの僕も買って、
うんうん、
やっぱり普段こう匂いをね、うん、こう嗅いだりしてますけど、
うん、
やっぱりいいですよね。
本当ですよね、うん、すごい気分転換にもなりますしね、うん、あとはお家で本当リラックスタイムなんかにも、うん、そのリラックスに適した香りとか、寝る時にね落ち着いてすぐに睡眠に入れるように、うん、良い睡眠が取れるようになんていうのもありますもんね。
そうですね、僕は毎朝車で通勤するときね、うんうん、はい、あの車の中でシュッと一吹きしてね、はい、
うんうん、
手でこすってそれを書いてから来るんですけど、
う
ん、
いいですね、
これがいいんですよ。して音楽聴きながらね、うん、好きな音楽、これも完璧ですよ、
うん、
切り替わりますからビジネスモードに、
ね、
パリッて、
うん、お家のその、うん、ちょっとまだ眠いなみたいなところから車のドア開けて乗って、
うんうん、
パッと変わって、
はい、
いいですね。
加藤さんはどんな香りがおすすめなんですか。
はい、加藤さんはですね、じゃあビジネスの今回ラジオなので、うん、ビジネスシーンでちょっとシャキッと集中できるものをね、ご紹介したいと思います、うんうん、まずはですね、やっぱりこれはもう皆さんいろいろ知ってると思うんですけど、うん、シトラス系で特にレモンの香りは集中力高めてくれるので、うん、もう本当ここ一番集中したいっていう時、私は特にその原稿を覚えたりとか、うんうん、そのね、プレゼンテーションを覚えるなんていう時にもレモンの香り嗅ぎながらやるんですけど、やっぱシャキッとしますね、頭が。
あ、そうなんですか、
うん、で逆にじゃあ同じですね、シトラス系でいきますよ。お家に帰ってきてリラックスしたいなってなった時には今度はオレンジを嗅いでみてください、うん、もう同じね、そのシトラス系なんですけど全然気持ち変わってくると思うので、
ね、
うん、
あのオレンジの香りって自宅にいいよね。
いいですよね、すごいと思います、
うん、
あとはシトラス系だとね、風邪ひきにくくなるんですよ、その殺菌作用みたいのがありますので。
そうなんですか。
そうなんです、これからの季節ね、うん、本当風邪ひきやすいシーズンになると思うので、そういう香りでちょっと予防してみるなんていうのもね、マスクの裏とかにちょっとだけつけてもらったりとか、うん、そういうのもいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございました。
はい。では今回のアドバイス、良い香りを身につけるでした。ぜひ皆さんも実践してみてください。さてエンディングの時間となってまいりましたが、もちさん今回もね、もう本当にいいお話ありがとうございます、
はい、
いろいろとですね、その嫌だと思った慣習のこととか、あとは香りの話もね、すごい私ちょっと詳しく話せて楽しかった
でもこれね、やっぱり大切ですよ、香りは、うん、やっぱ脳が活性化しますから。
そうですね、
香り、あと音楽ね、
うんうんうん、
これバカにしちゃいけない、
ということもしっかりとビジネスにつながっていくということで、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、お相手はシステムフォワード代表取締役の大内和也、またパーソナリティは加藤真由がお送りいたしました。大内さん、今回も誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは皆様、また来週もお楽しみにお聞きいただければと思います。ありがとうございました。